教えて鈴先生、相続就活のリアル。ご家族のこれからに寄り添う相続を。相続って誰に相談すればいいんだろう。遺言書ってどう書けばいいの。早めに対策したいけど何をすればいいの。相続ってわからないことだらけで、自分だけで解決するのは難しいですよね。専門家に相談したいけど、相続サービスってたくさんあるし、一体どこに相談すればいいんだろうと悩んでいると思います。相続で後悔する人を一人でも多く減らしたいという思いで、相続を専門とする司法書士事務所の代表を務めている弘樹涼香先生に、身近な相続就活問題をお聞きし、その解決方法を伺います。あなた自身や大切な人のために、涼先生と一緒に考えてみませんか。この番組は司法書士事務所アベリアの提供でお送りします。改めて相続、
はい、
自分が亡くなった後に、その自分が持っている財産、借金が誰に行くのか、相続人が誰になるのか、
はい、
しっかりと把握しておく、正しく理解しておく、はい、ということ、それからですね、やはり自分がどんな思いでいるのか、誰に相続させたいとか、あると思いますので、そういった自分の思いを確認しておくこと、もう自分の財産を洗い出し、自分の思いを再確認することって大事なんだなというのを感じさせられているところです。で、その中でこの方、おそらくね、もうしっかりと相続対策もされ始めているのかなという方なんですけども、相談が来まして、デジタル相続、最近、デジタル相続という言葉を耳にするようになりましたと、で私自身も保険など、ペーパーレスで全てオンライン上でやり取りをするようになっています、自分なき後、面倒をかけないようどうしておくことが必要ですかって。でこの方、一応ノートに、それぞれのパスワードなど記して分かるようにはしていますということなんですけれども、本当デジタル相続って
そうですね、
私も不安
ですね。
です
まだ今お亡くなりになること多い方は、そんなにデジタル持ってる方は多くはないんですけど、稀にやっぱり50代の方とか、で亡くなっちゃう方のご相談の時とかは、やっぱり携帯にいろいろ入ってますと。
そうですよ、だから今私もそうですから、自分が明日もし死んでしまったら、いや迷惑かけちゃうなと思います。
そうなんです。もうそういう時って携帯のパスワードを開けるしかないんですけど、開けられないんですよね、なかなか。
いやだから、じゃあこの方の対策としてはまずクリアですね、一応ノートにパスワードを記してありますと。
もう本当に それさえしておけばどうにかなります。
そうですか、ここ大事なんですね。
そう、本当に、パソコンと携帯が開けられないっていうのがもう最初なんですよ、そこが、業者とかに頼んで試してもらうっていうこととかもありますけど、それでも開くかどうかわからない、
開かない場合もあるんですね。
なんか iPhone とかだと間違いすぎると何ヶ月ロックとかありますよね。
そうでしたか。
そうそうそう、
大変。
そうなんですよ、だから結構ね、でも
急になくなったら、
今だとね、あんま見られたくないじゃないですか、携帯って。だからもしなくなった時とかにここって分かるように、しといてあげるっていうのが大事ですね。まずこの PC とスマホを開けられないっていうところ、開けられれば、アプリとか見てね、調査かければいいだけなので、開けられないというか一番辛いところ。
前回の話、エンディングノートを記しておくといい、ここのエンディングノートにそれこそパスワード、
それこそ
で、あとはしっかりと記しておく。
そうですね。であとはその保険とか、保険って保険とあと証券口座って、紹介がかけられるんですよね、調べられるんですよ、どこの保険入っているかとか、亡くなった人がどこに保険入っているかとか、あと亡くなった人が持っている口座が証券口座あるかとか、っていうのは調べられるんですよ、なのでそれは一括で調査をかけてっていうことはできるんですけど、たまにあるのがビットコインとか、でこれ前ご相談いただいた時に、ご兄弟が相続人だったので、ご兄弟と一緒に住んでないじゃないですか、だからどこに何を持ってるかわからないと。
わからないです。そう、
ただなんか投資が結構好きだったから、なんかビットコインやってた気がすると、 であとは
何も残らないですよねビットコイン。
そうなんですよ。であとは
紙に、
うん、あの普通にネットで証券口座開設してた気がすると言われ、
うん、
まあ、ビットコインとかもう全然わかんないのでもうピックアップして5社ぐらい、で全部確認作業して、で証券も洗い出しをして、
そういったこともスースーやってくださるんですね。
結構大変でしたね、3、4ヶ月ぐらいかかったかな洗い出しだけで、で結局その人はほぼ現金化してたので、そんなにあの困んなかったんですけど、そういう洗い出しが最初でもすごく大変。
いやでもそれでも記しておかないと、結局調査してもしきれない場合も出てきますから。
出てきますね。
結局お金貯めてたのに持ってたのに、もう誰にも知られず、そのままになってしまうっていうこともも
うあると思います。本当に銀行は今だと、ね、一括で調べたりとかできないので、まあ、ただあとは銀行ってキャッシュカード、
そうですね、カードが残るから、
そうなんです、あの財布に入ってたりするので、それで銀行は分かる、
紹介すれば
そうです、あの調べて、でその銀行の履歴取れるんですよ。
そうですよね、そっか、
そうで、その履歴の中にどこに入金とか、
確かに
そこで
どんな保険に入っていたかとか、どんな貯蓄
そう
貯金をしていたかも分かりますもんね、まあ、ちょっと預金も分かるし。
でも保険とかはね一括で入金してたりする時とかもあるから、あの一時払いとかね、
そうすると結構さかのぼらないと分からなかったり見逃してしまう場合もある。
でも10年なので取引履歴取れるの原則だから、そうするとなかなかね、だから保険はね、でも保険は保険で紹介かけられるんですよね、調べられるので、あの死亡保険金の受け取りとかはどうにかできるかなと思います。
いや、いずれにせよ、生きてるうちにエンディングノートに、
いやでも本当そうなんですよ。だからエンディングノート結構ね、女性の方がこういうの整理ちゃんとしてる人多いんですよね。
どうでしょうね、これ女性の方が、多分老後とか不安を抱えてます、男性はどちらかというとあまり考えたくないんでしょうかね、
そうなんですかね、
今元気で働けて貯金できてるしって、なんか思えてればそんなに10年後20年後のことは、なんか男性の方が考えない人が多いかなっていう印象です、
私もそういう印象です、だから何か例えば、まあ、あの恵子さんみたいにこう旦那さんが再婚で向こうに子供がいるという時に、自宅が旦那さんの名義だから、先にちょっとこう贈与しといてほしいとか、遺言書いてほしいとかって言ってるのに動いてくれないと。
そうなんです。
あんまり言うとちょっと怒られるから。
そうなんです。
でもせめて住むとこだけは不安だっていうのはやっぱり女性からの、
私の場合は夫の会ったこともない、喋ったこともない、夫の子供と、夫なきゃと話し合わなければいけないと思うとちょっとゾッとしますので。
そうですよね、結構やっぱり女性からの相談が多いですね。
そうですか、だから、まあ、うちの夫の場合はこの番組このコーナー聞いていますので、それでも遺言書までにはたどり着かず、ノートに、自分の手帳に、一言書いてくれてるようです、それでもね、スー先生、
まあ、ないよりは、
ね、
ないよりはこういう気持ちだったんだ
な。それこそエンディングノートに、ちょこっと記しておくだけでも違いますもんね、
ないよりはいいですね。やっぱり亡くなった人がどういう思いだったかっていうのが、分からないと、こう残された人もどうしていいか分かんない部分があるので、で結構 それで揉めるのが葬儀の時とかに揉めるんですよね、その、まあ、人によってね葬儀に対する考え方とかも違うので、お花がちょっと高いんじゃないかとか、こんな豪華な葬儀にする必要はあったのかとか、兄弟でねちょっと本当にやっぱりちょっと意見の相違とかはよく聞きますね。そこかと思って
だそういうのを記しておけば、
そうなんですよ、
兄弟が揉めずに済むということなんですね。
そう思います。
いや、あのデジタル創造なんだかんだ言って思いました、今何でもデジタル化進んでいますけれども、社会もどんどんどんどん、進んでいますけれども、最終的にはアナログ、
そういや私もそう思います。最終的にはアナログが強いなって、
結局自分の思いなりを記すのはやっぱり紙であり、自分の手で、ペンで書くことなんですよね、
そう思います。
司法書士事務所アベリアは、話すたびいい相続が見えてくるをコンセプトに、遺言書作成、家族信託などの生前対策だけでなく、不動産や保険なども含めた総合的な相続プランをお客様一人一人に合わせてご提案いたします。共に築く未来の安心、 司法書士事務所アベリアにまずはお気軽にご相談ください。
教えて鈴先生、相続就活のリアルでは相続就活に関する質問を受け付けています。どんな些細なことでもお気軽にお寄せください。またポッドキャスト配信や動画配信も行っています。栃木放送のホームページや司法書士事務所アベリアのホームページへアクセスしてみてください。この番組は司法書士事務所アベリアの提供でお送りしました。